ティーチャー安田っちのあんなことこんなこと。皆さんこんにちは。桜の花咲く4月のあんことの時間がやってまいりました。お元気ですか？まずはオープニングナンバーを聞いてください。つなぐプロジェクトのスタートライン。
立ち回り気づけば一人で空回り、こんなはずじゃなかったはずだ。しょうもない時間が流れてた。白黒つかないでわだかまり、やり場のないこの憤り。しょぼいな僕、震える声、拳を握り立ち止まってた。いつの間にか追い抜かれてか、後ろ姿が眩しくて悔しくて羨ましくて自己嫌悪。本当は分かってるんだよね、自分のやりたいこと。こだわりを持ってとことんやろう、個性的でもいいだろう。七転び八起きでまた歩き続ける。まっすぐ信じた道をただひたすら、何千回の涙も力に。
お送りしている曲はつなぐプロジェクトのスタートラインでした。はい、皆さん改めましてこんにちは、安田ちです。あでやかなソメイヨシノの桜の花も咲き誇る爽やかな春がやってまいりました。皆さんはいかがお過ごしですか？4月といえば出会いの季節です。あちこちで、転勤とか新しい職場に入って皆さん一生懸命始まっているんじゃないかと思います。入社式とか新任式とか入学式とかいろいろ本当緊張しますよね。初めて社会人になる方は落ち着かない4月だと思います。また学校でも4月の7日あたりがだいたい入学式ですかね。春の訪れはすごく嬉しいんですが、なぜか慌ただしいので心が少々落ち着かない時期でもあります。どうぞ一歩一歩着実にお仕事や勉強やスポーツに精進されてください。さて今日もゲストさんが来ております。肩書きがすごいんです。剣道の先生なんですが、剣道教師7段居合道5段商談試験の審査員も務めており、そして国士舘大学剣道部 OB、 現在は筑波国際大学高等学校の剣道部顧問、国語の先生でもあります。ご紹介します、平石正弘先生です。
皆さんはじめまして。ただいまご紹介いただきました平石正弘です。ラジオ番組の出演というのは今日初めてですので、少々緊張しておりますけれども、よろしくお願いいたします。
はい、平石正弘先生よろしくお願いします。実は彼は私の県立高校の職場の元同僚でもあり、講師ともに同じ釜の飯を食べた仲間であります。まあ、いわゆる私の相棒と言っても過言ではないかと思います。今日は剣道の先生でもありますので、宮本武蔵、まさにタイムリーな話題、そして、今時の高校生、昔の高校生等に話題を振って、トークしたいと思います。正弘先生よろしくお願いします。
はい、今日よろしくお願いいたします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それから番組の最後に茨城県土浦市に在住されています、皆さんご存知かと思うんですが、2歳になる男の子ヒロ君、心臓移植を待っていますヒロ君を救う会のお知らせがありますので、どうぞ番組最後まで、お聞きいただければと思います。この番組はオールマイティなカーライフをサポートするジャストユアスタイルタイヤパワーとミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、1本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板、名刺製作も受けたまわっております。詳しくは443world.com、 タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワー。ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
歴史を学ぼうコーナー。はい、皆さん、歴史を学ぼうコーナーの時間がやってまいりました。今日のこの人は剣豪宮本武蔵をお送りいたします。はい、皆さん、今日のゲストは、剣術使い、いわゆる剣道の先生、平石正弘先生をゲストにお招きしておりますので、剣道の先生にもこの宮本武蔵のことをね、語っていただきたいと思います。正弘先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて、宮本武蔵なんですが、私もね、難しいことをあまりこう分からないんですが、美作の国、今の岡山県ですか、正弘先生。
そうですね、美作って美しく作るっていう、はい、そういう感じの地名なんですね。
はいはい、生まれたのが、ちょうど1582年、本能寺の変で信長が倒れた、亡くなった頃の時期にちょっと生まれたらしいんですが、で子供の頃は養子にもらって、そして無二歳、宮本村ですか、
はい、
そこの無二歳っていうお父さん、なんか相当厳しかったらしいんですけども、なんかこうある意味虐待されたような、そういう足跡があるような感じなんですが、そんな感じなんですか、昔は。はい、
そうですね、相当父親には厳しく鍛えられたと思います。はいはい、
もうなんか13歳の時に初めて有馬喜兵衛という人、大人とね、決闘をやったそうなんですよね。で相手を打ちのめかして、もうなんて言いますか、火の玉小僧と言われるぐらいやんちゃで、もうとんでもなかったっていう感じ。そういうのはやっぱりこういろんなことで剣道の先生なんかもご存知なんですか。
はい、我々も宮本武蔵というのは本当に歴史上実在の人物でございますので、今現在も宮本武蔵のその当時の二刀流を継承して、はい、修行されている団体があります。
はい、それは何県なんですかね。
日本全国にいくつかこうあるんですけれども、はい、二天一流ということで、はい、その修行をされています。
はい、二天一流、要するに二刀流ですよね。
はい
はい、その二刀流を編み出したのが武蔵であるということは間違いないんですね。
そうです。ですから、その二天一流を学んでおられる方々は今も、はい、宮本武蔵先生ということで、修行されています。
なるほどね。はい、そんなもう武蔵なんですが、まあ、最終的には五輪の書というのをね、書いて、今でもこうかなりベストセラーになって、人の生きる道をこう正すみたいな感じなんですね、やっぱり。
はい、もちろん我々剣道人も、修行場のバイブルでもありますし、今現在ですと、はい、世界中に、翻訳されて、はい、配布されていますので、
はい、
外国から日本に、武道の修行に来る、
はい、
そういった剣士たちが必ずそれを読んで、
はい、
日本での修行に当たると、はい、そういうこともされています。
はあ、なるほどね。僕思うんですが、当時武蔵の少年時代ってのは戦国時代だったんですよね。まだこう江戸時代にこうちょっとなる前だったんですよね。だからまさに喧嘩するっていうか戦うのには最高の時だったんですが、若干ちょっと生まれるのが遅かったような感じしますね。江戸時代にこう入ってしまうような時期でしたので、 戦うっていうもう時代はなくなってきたわけなんですね。はい、そこでなんと60回ぐらいの決闘をずっと続けてきたっていうことで、負けてないんですね、ほとんど。
生涯負けなしでしたね。
生涯負けなし、はい、生涯独身とかって聞いてるんですが。
そうですね、実際のところは分かりませんけれども、はい、そういった、いわゆる女性に対しての、はい、そういった気持ちっていうのは、はい、薄かったように、残されていますね。
まあ、60回の中では吉岡清十郎とか その吉岡一門と戦って、まあ、木っ端みじんにしたとか、鎖釜の達人とやったとか、ね、それから槍の名人とやったとかっていうことなんですが、そんな中でこう二刀流を編み出してきたんでしょうかね。
そうですね、特に相手が、鎖釜、
はい、
その片方を、抑える、はい、払う、そういったことに対処するために、はい、いわゆる長い太刀、それから小太刀でもって戦ったっていうのが始まりだったと思います。
は
い、
そうですか。はい、そして皆さん、とうとう29歳の時に宮本武蔵が、佐々木小次郎、いわゆる小倉藩の剣道指南役ですね、小倉藩のその指南役の日本一強いと言われる燕返しを持った、佐々木小次郎に試合を申し込むわけなんですね。
はい、そういうことです。
はい、で、巌流島、昔は船島と言ったんですね。で、その船島は巌流っていうのは佐々木小次郎の流派が巌流なんですかね。
そういうことになりますね。
はい、その巌流島っていうのは佐々木小次郎が巌流だったために、まあ後世巌流島と名付けたということで、
はい、
まあいろいろ遅刻しただのなんだの、武蔵が遅刻しただのありますが、実際どうだったんでしょうね。
今現在の我々は、おおよそその吉川英治が、はい、記しました、
はい、宮本武蔵、
はい、それでもって、こういうことがあったのかなっていうことを、まあ、知るわけですよね。
はい、
でも実際にその時代に、吉川英治が生きていたわけではありませんし、
はい、
あくまでもその当時宮本武蔵として、どういうことをやったっていう残された文献をもとにして、書き残された小説なわけですよね。
はい、なるほどね。もう本当のところは分かんないですね。
はい
はい、で武蔵は、どのくらいの刀の長さだったんですかね。木刀ですね、その時は。
はい、皆さん宮本武蔵って聞けば、当然二刀流っていうことが最初に思い浮かぶかと思いますけれども、はい、その決闘の時には、いわゆる二刀を使って、佐々木小次郎と勝負したわけではなかったんですね。
はいなるほどね。三尺とか四尺ってありますから、まあ、120センチぐらいの長い木刀を持ったっていうような感じなんですけどね。
はい、一説にはその巌流の島に、はい、行くまでのその船の、
はい、
櫓をですね、船の上で削って、その形にして、はい、それを使ったっていう、はい、言われていますよね。
はい、はい、そしていざ決闘という時になりまして、武蔵は遅刻をした上に、まあ、夕日を背にして、そして、戦いスタートしたわけなんですが、そのスタートした時に佐々木小次郎は刀を抜いて鞘を投げ捨てたんですね、平井先生。
そうです。それを見た武蔵が、小次郎破れたりのあの言葉を発したわけです。
はい、これはでも本当に鞘を投げ捨てたんでしょうかね。
私自身は今居合の修行をしておりますので、自分が抜いた刀は必ず鞘に収めなければいけないんです。
はい、
なるほど。その、収めるべく鞘を投げ捨てるということは一体その何を意味する、
はい、
っていうこともあって、はい、武蔵が発した言葉だと思います。はい、
小次郎を破れたりって皆さんもご存知だと思うんですがね、これは名言ですね。
はい、
はい、そんなわけで、武蔵と小次郎の戦いは、武蔵が勝ったわけです。日本一の小次郎を破ったわけですから、当然、当時の小倉藩から、剣術の指南役という士官が、来るんじゃないかと思っていたんですが、一向に来ませんでした。皆さん、今でいう就職浪人ってやつです。当時、召し抱えられなかったんです。このあと武蔵は、20年以上も流浪の旅に出るわけなんです。 なんかお時間がちょっと来てしまいましたので、正弘先生、この続きは、この次回にまた持ち越したいと思いますので、いろいろなお話またよろしくお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございました。はい、
皆さんちょっとお名残惜しいんですが、これで、歴史を学ぼうコーナーの宮本武蔵前編を終わりにします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここで、一曲聴いてください。ヤポネスのうつらうつら。
タイヤのことならタイヤパワー。新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、一本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板、名刺製作も承っております。詳しくは 443world.com タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワー。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ OG です。 DJ OG のつれづれ OG 日記。この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事を、そこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり、涙あり、笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや。
ミュージックゼロチャンネル、
安田っちのスーパー恋愛塾コーナー。皆さんこんにちは。安田っちのスーパー恋愛塾コーナーの時間がやってまいりました。今日のテーマは、何かと言いますと、高校生の昔と今について、トークしたいと思います。今日は筑波国際大学高等学校の、現役の、先生であります平石正弘先生を、お呼びしております。よろしくお願いします。正弘先生、
今日はよろしくお願いいたします。
はい。前にも話しましたが、私と彼は、1990年代、県立高校の同僚ということでね、いろいろやってまいりました。あの当時のことを今日はいろいろ語っていきたいと思います。次回の、後編はね、今時の高校生を語りたいと思うんですが、今日は特に昔の、ちょっと一昔前のね、高校生をちょっと話したいと思います。 先ほども申しましたが1990年代、ね、まだ2000年になる前です、ちょうど、さっきもちょっとお話したんですがスカートの丈が長いのと短くなるのとちょうど同居したあたりですかね。
そうですね、その当時の卒業アルバムを開きますと、
はい、
皆さんの集合写真でですね、
はい、
女子高生のスカートが長い生徒もいれば、
はい、
そこに極端に短い、生徒と入り混じっているのがちょうどその頃でしたね、
はい、なるほど、皆さんこうイメージしてもらいたいんですが女の人、ね、高校生女子高生足首まで長いスカートだったんですよね。
どれだけ長くするかが当時の、まあ、いわゆるステータスだったのかもしれませんね、
はい、男子は、まあ、短ラン長ランとかね、
はい、
ボンタンとかね、
はい、
流行ってたんです。皆さん ある程度こう年齢のいってる方ご存知だと思うんですが、はい、そして、なんとその当時スマホがなかったんです、ね、携帯電話が、やっと出始めだったんですよね。
あの頃携帯電話なんか持っていて、例えば喫茶店なんかでね、自分のテーブルに一つポンって置く、かっこよかったですよね
実はね僕はね、先生としては当時の先生として一番走りだったんですよ。10万円で買ったんですよ、デジタルムーバーとかって知ってます、
ね、受話器デジタルとか、
はい、
なんかそういったのがこう出始めの頃でしたよね、
はいはい、アナログから1990年代にデジタルになったんですよ、
はい、
ね、で今 au とかありますが通貨セルラーと移動って言ったんですよ。
そうです、
あの当時
移動
と通貨セルラーが合併して au になったんですよね、
はい
はい、でドコモはドコモであったんですね、
はい
はい、その後ソフトバンクとか来ましたが、はい、あの当時もしスマホあったら大変なことだったですね。
いろんなことが変わっていたと思いますよね。
はい、きっと僕よく言うんですが親に電話かけると親出るじゃないですか。こう何でも、ね、付き合いたい彼女に電話するときにお父さんが急に出てすいませんなんて言ってね、まあ、それはそれで味があるんですが今も一発でね親なしでこうやり取りできるじゃないですか。
直ですからね、
はい、当時は思い出すんですがポケベル知ってますよね、東京テレメッセージとかありまして、
はい、
で授業中にポケベルになったらおいお前ポケベルお前ちょっと出せとかって言って、そういうのありましたやっぱり。
ありました。で僕自身はとうとうできなかったんですけれども、
はい、
よく公衆電話で、番号を押すことで、
はい、
その文字に変換するっていうんですか、
はいはいはい、
あれをその当時は高校生たちよくやってましたよね、は
い、だから自分も10円入れてパチパチパチパチねできるようになりましたよ。あれでテレホンカードがすごい売れたんですよ。今電話ボックスもないしテレホンカード売ってないじゃないですかあんまり。
そうです ね、
僕はね本当女子高生と同じ速さでパチパチパチパチね事務室にあったんですよ昔ね。
必ず学校の事務室前にはありましたからね。
今事務室に電話ないですよ。
そうです、置かないですね。
置かないですよ ね、はい、そんなわけでテレホンカードがまず流行ってスカート長かった、ね、ルーズソックスもこう出始めの時でした。でタバコとバイクが全盛期で禁慎やった生徒とかいっぱいありますよね。
まあ、その頃、まあ、我々2人でですね、
はい、
他の先生方からは、
はい、
通称オカピキーズで
オカピキーズ、そう、オカピキね、10点を持って取り締まるね、
はい、
そんな感じ。
当時安田先生が生徒指導部長という立場でありながら自ら生徒をしょっぴき、あ、しょっぴきって言っちゃよろしくないんでしょうかね、生徒指導をし、
はい、
バイク、タバコ、
はい、
いろんな問題行動の生徒とは随分関わりましたね、
はい、いやもう申し訳なかったですね。なんかその時は素行不良の生徒をこれでもかっていうほどなんかね竹刀持って授業やっちゃったりしまして、今やったらクビですよね。私
そうですね、あの頃の先生がもう二言目にはてめえこの野郎とかそんなの今の時代やったら大変ですよ
本当ですよね。昔はねリスナーの皆さんそんなことがあったんです。でもこう人情があってこう大丈夫だったんですね当時はね。
あの頃は本当に親御さんも理解があって、先生うちのやつが悪いことやったら、
はい、
どんどんぶっ飛ばしてくれっていう親御さんそういう時代でした。
そうですよね、家庭訪問行っても先生酒飲んでけよなんていう時代だったんですよね、いやすごいね。であと皆さんね暴走族もすごい流行った時期だったんで暴走族とやり合いましたよね。
もう当時我々が勤めていた学校の敷地内にね、
はい、
彼らがバンバンバンバンこう入ってくるわけですよ、
はい、
それを門のところでこう隠れて待ち伏せしていて、
はい、
来たーって言ってこう閉じ込めて、
はい、
その後みんなでね襲いかかって
、警察呼んで、
そうです、
引き渡すと、
はい、
いやー本当にね。でもね、そんな暴走族の子たちもね、大人になって今社長とかやってるんですよ、
はい、
本当関わり合いがあるんですよね、はい、でみんな潜りで自動車学校行ったり、もう本当いろんな問題ありましたね、はい、なんか当時の退学者っていうのは茨城県で毎年2000人ぐらいあったんですよ。だからそう退学する子も多かったんです。で、素行不良で退学する子がものすごく多かったんですが、今の現在ではやっぱり人間関係とか学校に馴染めないとか、こう SNS でいろんな問題あっていじめとか、
はい、
そういうのが今ありますけど、昔はそんななかったですよね。
そうですね、SNS についての問題等につきましてはまた、次回のコーナーで、はい、お話しさせていただきたいと思います。
はい、皆さん本当もっと話したいこといっぱいあるんですが、その1990年代ってのはものすごいもう勢い、もう大変な時代だったんです。でもこう面白かったんですよね。生徒も先生も面白く、もう楽しく学校生活やっていけたんです。でもうスマホがない時代はみんな工夫をしながらお付き合いをしたり、人間関係を保ったり、もうなんて言いますか、義理と人情に熱くこう生きた時代だったんですね。
はい、
はい、
いい時代だったと思います。
ですよね。はい、そんなわけで皆さん、お時間来てしまいましたので、次回は今時の高校生について、もう現役の筑波国際大学高等学校の先生もゲストなので、そのことについて触れたいと思います。はい、安田っちの、スーパー恋愛塾コーナーを終わりにします。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、一本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート制作、ガラスアート制作、看板名刺制作も受けたまわっております。詳しくは443world.com タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワー。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ、潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ、潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、皆さんエンディングです。今日は平石正弘先生、ゲストで、お招きいたしました。正弘先生、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
はい、どうですか、初めてのラジオは。
本当に自分でもどういう展開になるのか、
はい、
わからないまま、
はい、
一緒にこうやって楽しくトークさせていただきましたけれども、
はい、
自分の、話をしているそれが皆様にほんの少しでも、
はい、
伝わってくれればいいなと、そういう気持ちでおります。
はい、 本当もっと話したいことっていっぱい実はあるんですよね。
そうですね、
はいはい。まあ、次回もありますからその時にまたお願いします。
はい、お願いします。
せっかくですからその剣道いろいろおやりになってると思うんですが、なんか剣道のことで告知することありますか？
そうですね、私自身は現在高校の方で剣道部の監督という立場で、はい、高校生の指導をしておりますけれども、はい、それとまた別に、ボランティアで、はい、私自身が持っている、道場、はい、下妻市にあります下妻剣士館というところで、はい、小中高生の指導も、はい、かかっております。
はい、はい、そうですか。いろいろもう毎日大変ですね。
はい、
忙しくてもう本当寝る暇もないんじゃないですか？
いえ、もう本当に学校の授業部活が終わって、すぐに、自分の指導する剣道の道場ということで、はい、毎日、そういったスタイルで忙しく過ごしております。
はいはい、そうですか。はい、わかりました。それから皆さん、番組の冒頭でもお知らせしたんですが、茨城県土浦市に在住の、現在2歳のひろくん、ひろくんのことでひろくんを救う会、心臓移植を実は待っているんですね。その救う会、このひろくんを救う会の趣旨を皆さんご理解いただきましてね、募金活動とかよろしくご協力お願いしたいと思うんですが、これも平井先生何かあります？
はい、実はこのひろくんの家の方がですね、
はい、
私の勤務している学校の、はい、関係で、はい、非常にお世話になっている、ところなんですね。
あ、そうですか。
でそれですので、学校教職員生徒みんなでもっての募金活動はもちろんなんですけれども、はい、私自身も今年1月に、はい、下妻市自分のところ主催の剣道の大会、
はい、
それから、2月3月ですか、八千代町で行われた剣道の大会の時に、
はい、
お預かりした募金箱をですね、保護者の方々と一緒に、はい、そこに設置しまして、集まったものを、
はい、
そのまま直接ひろくんの おじいちゃんおばあちゃんの方に、
はい、
お預けにということで、先日行ってまいりました。
あ、そうだったんですか。
はい、はい、
皆さんそんなわけで、まだまだ、たくさん、募金が必要ですのでご協力いただきたいと思います。はい、そして私のあんことのホームページにひろくんを救う会をリンクさせて、ありますので、どうぞ皆さん、アクセスしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、番組最後になりました。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。最後になりますが、番組スポンサーさんからのお知らせです。タイヤパワーでは、タイヤのセッティングをはじめとして、いろいろなグッズを販売しております。詳しくはホームページをご覧ください。なおタイヤパワーで お求めの際にはキーワードをおっしゃってください。キーワードは、今日歴史の学ぼうコーナーで、お話ししました宮本武蔵です。社長さんからサプライズがありますので、どうぞ、アクセスお願いしたいと思います。はい、皆さんお別れの時間にやってまいりました。正弘先生、楽しい時間ありがとうございました。
こちらこそ今日は本当にありがとうございました。
はい、話は尽きないんですが、次回またゲストで宮本武蔵の後編、そして今時の高校生をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そんなわけで今回のゲストは筑波国際大学高等学校の平石正弘先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さん次回の配信でお会いしましょう。お相手は安田っちでした。この番組は Just Your Style タイヤパートミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。